教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先々週ナザレンのですね、伝道会議を行いました。皆様お祈りくださってありがとうございました。約3分の2の牧師先生が集まってですね、本当に良い時を持ちました。牧師だけでですね、やっぱりこう宣教について教会についてナザレン教団の今後について考えるという時、あんまりないんですね。でもその時に特化して話ができたっていうのは本当にもう良い時であるし、とても楽しかったですね。やっぱり教会これからどうしたらいいのかなっていうのはみんなの一番関心のあるところであり、それをお互いに話し合って、でああこうしたらいいんだみたいなヒントってましょうかね、励ましとかいうのが与えられて本当に良かったんですね。こういう時をもっともっと持ってほしいというふうにこう要望も受けて、あ企画してよかったなって本当にこう思ったんです。まあ、今日のこの聖書の箇所と言いましょうかね、まあ、弟子たちとイエス様の関係というのもそういうことなんじゃないかなと想像するんですね。イエス様についていって弟子たちが一緒に生活をして、一緒にご飯を食べて、そして神様のことをですね、でこの宣教のことをでいろいろ話し合ってワイワイとですね生活をしているっていう時、とても楽しい時だったんじゃないかなって思うんですね。まあイエス様と一緒にそういう生活ができたこの弟子たち、まあ、ちょっと前羨ましいなとも思うんです。でその時のこの様子ですね、ある日のことですね、ある安息日に、麦畑を通ったんですね。で麦畑が通って何気なく弟子たちは歩きながら麦の方を摘んで取ってですね、麦ってなんか固まっていますね、麦っていうのは、それを取ってで、中のこう実をこう取り出してでこう食べて、ぐっとこう噛みしめるとちょっと汁みたいのが出てきたのかなとかでこう想像をするんですけどね、おいしいかなあいたらおいしくなかったんじゃないかなと思いますけれども、でも一応この麦は麦ですよね。それでまあちょっと食べるとちょっと空腹がちょっと和らぐって言いましたかね、いうこともあったんじゃないかなと思うんです。でこの当時はですね、それはしてもよかったんですね。旧約聖書にそのことは許されているんです。これは新明記23章の25節26節書いてあるんですけれども、面白いです。麦の方のことが書いてありますけど、ブドウのことも書いてあるんですよ。ブドウ畑にですね入って食べてもいいですよ。23章見てみましょうか。新明記ですね、23章の25節25節26節新明記の23章の25、26節ですね。この25節、隣人のブドウ畑に入るときは思う存分満腹するまでブドウを食べてもよいがって書いたんですね。食べ放題ですよね。いいのかなと私は思うんですけどね、いいんだっていうことですよ。ただしカゴに入れてはならないってあるんですね。これ食べ放題のルールと一緒だなと思うんですね。食べてもその場で食べるのがいいって言うけど、そんなに食べれないんですよね。ある程度食べるとお腹いっぱいになっちゃうん ですね。だけどカゴに入れちゃいけないっていうの、カゴは別料金ですよということですけどね、お腹が空いたなと言ったらね、ブドウ畑に行ってもうお腹いっぱい食べてもいいですよっていう優しい決まりがここにあるんですね。だけどまあね、そんなに食べることはできないというのは前提なんですね。食べ放題に行ってもですね、もう全部食べようなんて思うけどとても食べれません。ある程度食べたらもうお腹いっぱいになってですね、もういいやと思うんですね。です。で、26節がこの麦のことをですね、隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいってあるんですね。しかしその麦畑で鎌を使ってはならないって言いましょうかね。鎌を使って本格的にこう刈り入れはしちゃいけないよと。手で取る分、手はなかなか効率悪いですね。そんなに取れないですね。持っていくことができないという、まあ、この制限があって、まあ、自分が本当にお腹が空いた時は畑で、食べ物を食べてもいいし、それはお互い様でしょうと、みんなで助け合いましょうという、まあ、この優しい決まりと言いましょうかね、ルール、これ神様からの愛のルールだと思うんですね。それがこう定まっていたんです。ですから畑のそばを通ってちょっとお腹すいたなというので麦の方を取って、でそれを食べる分は一向に、悪いことではなかったのでありますけれども、問題は安息日であったということですね。その日は安息日であったということです。この安息日というのはとっても重要な日であります。まあこの神様が与えてくださった実戒の中に安息日を覚えて、これを聖とせよという決まり、掟がありましたので、安息日は清い日として大切にしないといけないとみんなこう思っていたですね。で、安息日はじゃあ聖とするということはどういうことなのかなということをいろいろ考えてですね、してはいいこと、してはよくないこと、仕事はしてはいけないと、で物を運んではいけないとかね、あんまり遠くまで出かけてはいけないとかですね、いろんなことが決められたんです。でその中にもちろん畑で仕事をするというのも良くないし、この取ったものを脱穀する、ね、殻を取って実を出すとかですね、精米することなんかもいけないし、で潰して粉にするなんてことも良くないですね。これはもう摘み取るという仕事をしているし、こう穂からこう実を出すということをしているし、それを口の中で押しつぶすとこの粉にするという作業をしたことになるですね。もうかなり重罪ということになるんです。ですから人々は畑でそうするのはいいけれども、でも安息日は我慢しなさいよということだったんですね。けども弟子たちは、まあ、イエス様の弟子たちはもう自由だったんですね。だからもう安息日だろうが何だろうがあんまり気にしないで何気なくやったと、いうことだと思うんです。けれどもきっちり安息日ということを守っている人たちから見たならば、これは見逃すことができない、許すことができない大変な罪なんだということですね。イエス様が、まあ、この十字架にかけられた一つのこの罪は安息日を守らなかったというのも一つの罪の中のものなんですね。これでイエス様ご自身が食べたとは書いてないんですけれども、弟子たちがそれをやったと。でイエス様に、あなたの弟子たちはなんてことをするんですかと、あなたの指導が行き届いてませんよと言ったわけですね。それに対してイエス様は、まあ、人々はイエス様が弟子たちにダメじゃないかと言って叱ってくれるのを期待したんだけれども、イエス様はそうじゃなかったんだということです。 で、イエス様が一つ言われたのは、旧約聖書の霊があるんだということですね。旧約聖書にダビデ王様が、これはサウル王に追われて逃げた時の話です。で、食べ物がないというので、この神殿に行って、で、何か食べ物はないかというと、食べ物ないんですけれども、神様に備えたパンがありますと。で、そのパンは7日ごとに新しいパンと変えて、でちょうど変えたところで古いパンがありますよ。まあ、7日目のパンですから、あんまりカチカチになった美味しくないパンだとは思いますけどね。まあ、乾パンと言いましょうかね、そういうようなパンでしただと思うんです。でも、それは基本的には普通の人は食べてはいけない、祭司が食べてもいいよというものだったんですけれども、ダビデは、まあ、お腹が空いてることもあるし、まあ、自分のその家来と言いましょうかね、の分もあったらいいなと思うので、それでいいですからくださいと言って、それをもらって食べたんだということなんですね。で、これは実は厳密に言うならば法律違反だとかルール違反であったわけです。この祭司の他は誰も食べてはならないというパンだったんですね。まあ、それを備えるパンもこう下ろしたものであって、純粋には備えるパンではなかったんですけれども、それでもやっぱり祭司しか食べてはいけないものだった。それをもらって食べたんだということですね。ダビデ王様もそういうことをしてたんじゃないかと、ここで、説明をされたんですね。旧約聖書、そういう決まりがあって、みんなが決まりをしっかり守ってるかって言ったら、そうでもないところは意外とあるんですね。で、あ、これは何なんだろうかなと思うことがあります。で、イエス様はですね、ここでおっしゃるんです。27節、安息日は人のために定められたものですと。人が安息日のためにあるのではありませんと言われた。安息日というのは、安息日という日というのは、一日の一週間の一番最後の日です。それは人のためにあるんですよということですね。まあ、この安息日を守って、これを聖とせよというのは、神様がモーセに実戒として与えられたものです。それ以前から人間は異端ですね。その実戒としてこう決められたものをもらった時から、安息日は聖なんだということが分かったんですけれども、人間はそれ以前から異端ですよね、ずっと。で、その時はあんまり安息日は意識していなかったんです。だから決まりができてから初めてそうなんだということが出てきたんですね。だから、もともと人間はもう安息日があって、それを守るために作られたのではないんだということです。まあ、宇宙ができる創世記のことを考えてみてもそうですね。まあ、ギリギリですけれどもね、7日目が安息日で、人間ができたのは6日目ですからね、安息日よりもちょっと先輩になるんですね、私たち人間はですね。だから、こう守るためというよりも、後からできたものなんだということですよね。そのことをこう私たちは間違ってしまうことがある。安息日だけではなくて、ルールというものに関して、反対に考えてしまいがちなんですね。この安息日を守るために人間が存在するって言いましょうかね。安息日を覚えて、これを聖とするために人間は作られ、そのルールを守るために生きているんだみたいに考えたら、それは間違いですよということですね。まあ、この実戒もそうですけれども、大体人間のルールというものは、みんなもともとはこの愛から来ているということを忘れては いけません。人間がこう集団でって言うんですか、みんなで生きていくためには一定のルールが必要です。まあ、何時からこうしますよとかですね、ゴミはここに置いてくださいとかですね、これはこうしてくださいというようなルールというものが、まあ、だんだんと出てくるんですね。それがだんだんだんだん細かくなるというのはあって、もう嫌になるということがありますけれども、神戸の進学校のことを時々話しますけどね、ルールがすごくあったんですね。もう細かいルールがたくさんありました。掃除道具の、置き方とかですね、掃除道具の使い方とかですね、いうやり方とかいうのはみんなこう決められているんですね。隅から隅までこう直角に止めるとかですねなんかこうピーピーとやってこれ止めて止めてってこうやって、またここから始めますよとか、廊下の拭き方なんていうのがあったんですね。もういいじゃないのとかってこう思って、先輩が見てない時はいい加減にやったもんですけれどもねだけれどもこうルールってやっぱりみんながこう気持ちよく生活をするためですね、みんながこう仲良くするため、嫌な思いをしないためにあるものなのだということです。そのことを忘れてはいけないということなんですね。まあ、人は右、車は左とかですね言っていますけれども、なかなか今こう交通ルールが非常にややこしくなってきているんですけれども、自転車がですね、本当は車道を走らないといけないっていうのが本当なんですね。歩道を走っちゃ本当はいけないで、歩道で自転車と人がぶつかる事件が、もう事故がたくさんあったんですね。本来ならば自転車専用道路がないといけないんです。車も通らない自転車だけの場所がですね、その場所がないところは仕方ないから歩道を走ってもいいですよというルールだったんですね。だからまあ仕方ないく歩道を自転車と車が人が走っていていて、それで事故が起こる。だから本来ならば自転車専用道路をその脇に作らないといけなかったんですけれども、まあ、事故があんまりも多いので仕方なしにもう自転車は車道を走りましょうとなったら、今度車との自転車との関係がですね、またややこしくなってきているんですけれども、でもやっぱりみんな事故は起こしたくないし、自分もね怪我をしたくないし、人にも怪我を負わせたくないというのがみんなの気持ちですよね。事故が起こったら本当にもう痛いし嫌だし、この処理というのは本当にややこしいというか面倒なことになりますね。だからまあ面倒というよりも、まあ、そういう嫌な思いをお互いにしないためにきっちりルールを守ってこう気持ちよく生きていくということがルールなんですけれども、反対にそのルールを守ってないとお前はダメなんだみたいなことになるから、こうちょっと話がおかしくなってくるんですね。みんなが人を傷つけない、みんなと仲良くしたいという優しい思いですから、ルールを守るというのは愛を行うことだと私は思うんですね。ただ決められたルールを決められているからそれに従うのが当たり前なんだというんじゃなくて、それ以上にですね、いやこれは誰も傷つけない、ね、みんなが仲良く幸せになるためなんだと思ってこうルールを守るならば、そのルールが本当の意味で生きるんですけれども、なんかもうそのルールを守らないといけないし、もうルールさえ守っていればあとはもういいんだみたいな考え方になってしまう。ですからそういう生き方が問題なんですよと。でただこの 神様をこう礼拝すると言いましょうかね、また神様を信じればいいんだと決められたこの儀式をやっていればもう一応神様に対する義務が終わったんだみたいなんて思ったらそれも間違いなんですね。そういう儀式とかそういう犠牲よりも憐れみという、まあ、愛ですよね、愛が本当に大切なんですよということをもう預言者も言っています。でイエス様もこのところでおっしゃっているんですね。安息日は人のためにあるんだと、ね、仕事をして疲れるでしょうと、7日に1回はゆっくり休むんですよ、で神様を礼拝して神様の愛をたっぷりいただいてリフレッシュして新しく生活をするんですよ、それはあなた方のためですよということなんですね。まあ、神様は私たちを愛していてくださって私たちのためにみんなが幸せになるためにこの律法と言いましょうかね、この決まりを与えてくださっている、それは私たちのためであってその決まりを守るために私たちが存在しているというのは間違いです。イエス様が教えてくださいました。神様今日も御言葉によって教えてくださっています。私たちはこの世界でみんなが生きています。みんなが仲良く本当に幸せになりたいと思います。ルールがあります、決まりがあります。どうかその愛を喜んで人を愛して守ることができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。